コロナ疲れの正体、暴走するポリコレ。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今週金曜日ね、
はい、
表現者クライテリオンの最新刊が発売になります、
はい、発売になります。
発売になります。タイトルは、うん、コロナ疲れの正体、暴走するポリコレ、うん、まさに今日のこのラジオのタイトルにしてる内容なんですけどね、
はい、
これまあ、コロナ疲れってありますでしょ。
もうあります。ありすぎます。
ありすぎでしょ、うん。どうですか、コロナ疲れ。
もう嫌です。早く抜け出したい。
もうちょっと対岸してって思いますよね。
もう早くみんなと一緒に、うんうん、どんちゃん騒ぎしてご飯食べたいし、
ね、とかね、そんなんしたいですよね。
いっぱいどっか出かけたいし、
出かけたりしたいですよね、うん、もう疲れてますよね、もう、
はい、
これね、そんな気分が今蔓延してて、
はい、
ぜひちょっとメッセージも紹介してもらえると嬉しいなと。
はい、ラジオネーム西王子さん、うん、45歳男性の方からです、うんうん、件名がいつまで繰り返すんですかね、うん、となってまして、緊急事態宣言解除と喜んでいたところ、1ヶ月で類似の措置が関西に、うん、京都では現時点では対象ではありませんが、いつまでこんなことをやり続けるのか、関西に住む者としては不安で仕方ありません、うん、といただきました、
うん、まさにコロナ疲れですよね。
そうですね。
でこのね、西王子さん、
はい、
ね、こう西王子のあたりお住まいだと思いますけどね。西王子さんね、
はい、
何に疲れてるかって言ったら、コロナそのもののことを言ってんじゃないんですよね、
うん、
こう自粛したり解除したり自粛したり解除したりとかっていう騒動に疲れてはるんですよね。
あー、そうですね。
もうなんかもうコロナ怖いことで緊張して疲れてるんですよって、うん、え、どっち自粛、え、どこまで、え、何時まで飲めんの、え、ど、何みたいな。そしたら今これやったら、今俺どれぐらい自粛したらええの、え、どれぐらいが大体社会的な常識なんみたいな。今の空気感からしたらこれ行っていいのとか。
はい。
この空気感から言ったら、あの親戚の家とか行ったらやばいみたいな。
うん。
その空気を読むことに疲れてはるわけですよ。
そうですね。
今どうしたらいいのみたいな。なんかもう毎日行ったことのないパターンの観光捜査呼ばれてみたいなもんね。どれがドレスコードみたいな、
うんうん、
こうなっとるっていうことですよね。で、このドレスコードね、パーティーのドレスコードみたいなものを何かっていうと、これがね、ポリコレなんですよ。
はあ。
ポリティカルコレクトネスの略称なんですよ。
うん。
一般の方あんまりご存知ないかもしれませんけど、
ポリコレポリコレって
ポリコレってこう言うんですけど、うん、ポリコレ棒って言うんですよ。ポリコレ棒振りますって言うんですけど、
はいはいはい、
でこのポリティカルコレクトネスっていうのは政治的って言うんですよ、ポリティカルは。
は
ー。でコレクトネスっていうのは、コレクトっていうのはit's correct だから正しいってことですよ。
はいはいはいはい。
でコレクトネスだから正しさなんですよ。
んー、
だからポリティカルコレクトネスっていうのは政治的な正しさっていう意味なんですよ、
は
い、だから例えば森さん、森喜朗さんね、
はいはい、
辞めはったでしょ、女性蔑視発言っていうことで、
はい、
あれポリコレアウトなんですよ。あれがポリコレです。
そういうことですか。
政治的な正しさを間違えたわけでしょ、
うん、うんうんうん。
政治、いや、オタク、それちょっと、政治的にちょっとやばいんじゃない、この、アウトかセーフかを決める基準が正しさなわけですよ。で、コロナの場合は、自粛しましょう。が、ポリティカルコレクトなんですよ。
そうなんですね。うん、
で、もう、その、厚労省が夜中まで飲む、はい、ポリコレアウト。
23人。
ね。こう、そういう、ね。そういうのがもうポリコレアウト、
うんうん、
もう聖吾さんもアウト、菅聖吾ももう完全アウト、はい、息子
さんですね。
ね、政治的な体質さんがこうやばいと。でこれはね、はい、男女差別とか、
うん、
人種差別とかで、あ、それ言うとアウトっていうのがメディアなんかでよく使われてて、それポリコレアウトやで、それ
だからそういう時に使うんですね。
そうそうそうそうそう、それポリコレアウトやで、それもうっていうことになってて、
はい。
で、まあ、差別者、あと、ヘイトしちゃダメとか、
うんうんうん、
あと、ナチス関係だとか、もう、これも、もう超ポリコレです。もう、引用するだけで僕やばいぐらい、超ポリコレネタですわ、これね。
はい。
まあ、そうなってるんです。で、まあ、ポリコレ自身はね、政治的な正しさだから、うん、まあ、正しいでしょう。まあまあ、ある意味ね、
うん。
だけど、それがね、棒になったらやばいんですよ。
ポリコレ棒になったら。
ポリコレ棒っていう言葉があって、棒ってスティック。ポリコレスティックね。う
ん、はい。
ポリコレ棒って言うなって。これを、振り回すアホが出てくるわけですよ。
はあ。
男女は平等やぞーえーやっていくわけですよ。
はい、はい、
どっか違反しろぞらんかー言ってポリコレ棒を持ったポリコレ棒警察がおるわけですよ。
うん、それが、最近で言ったら、うん、自粛警察っていう。
どうぞ、もうそうなってるんですよ。そのもうポリコレ棒で、うわーやる、これもうね、ポリコレ棒っていう言葉がもうあるんですよ、日本語で。で、もう、で、それで、森さんはポリコレ棒で袋叩きやってやめはったんですよ。
はい、
で、それで、ポリコレっていうのは今このコロナの問題に関しては自粛することがポリティカルにコレクト、
うん、
政治的に正しいってことになってて、うん、で、それに違反してるやつをポリコレ棒で叩くと。
ああ。
で、だから厚労省はみんなボコボコにされたと。
はい。
で、それから何ですか、自民党の松潤さんとか、
はい、
銀座行ってて、
そうですね。
アウトで、はい、アウト言って叩かれてやめると。うんうん、まあまあまあ、それはそれで、あかんことやからあかんってことなんですけど、もうこれがもう行き過ぎてるんですよ。で、うん、これが怖いんですよ。
もうヒヤヒヤというかね、してますよね。
っていうね、ことをめぐって、うん、
はい、
この最新刊ではね、小林よしのりさんと、
はい、
今コロナの方がベストセラーになってますけども、小林よしのりさんと僕とこう対談した話を、
はい、
がありますし、三浦瑠麗さんっているじゃないですか。
うん、はいはいはい。
三浦瑠麗さんと僕とまあ宮崎さんと、まあ3人で座談した、このうん、コロナの、ポリコレの話についてね。
うん
う
ん、
いや、そう。それから、言論史っていうとね、表現者クライテリオンっていうのが、まあ、いわゆる保守系の、
うん、
まあ、僕としてはまあ中心的雑誌だと僕はまあ、論壇の中心の雑誌だと思うんですけど、保守じゃなくて、別の政治的立場で、リベラルっていうのがあるんですよ。
はい。
こう、左派って言ってもいいんですけど、
うんうん、
こうリベラル系の言論の中心的なね、雑誌に、はい、言論っていう、まあ、運動体というか、
うん、
雑誌体があって、
はい。
まあ、そこの、編集長。まあ、取りまとめを。まあ、いろいろお立場変わってらっしゃるんですけど、ずっと起こして取りまとめてらっしゃる、東博樹さん。
はい。
と、あと、それからまあ、その辻田正則さんっていうのと。まあ、座談をしたやつとか。もう、だからいっぱいね、このポリコレのことについてね、いろんな各方面の知識人たちと、まあ、議論したやつ、したんですよ。で、それをこう、まとめて載せているので、今日ね、その話をね、ちょっとご紹介しようかなと思ってます。
お願いいたします。聞けば、今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1.
未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2.
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3.
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはコロナ疲れの正体、暴走するポリコレ、
うん、まあ要するにポリコレ棒が暴走しすぎてみんな疲れてしまってるっていうのがまあコロナ疲れなんだ、
はい、
でまあいう、まあ、話ですけどね、
うん、
で今日はねこのまあいろんな方と対談座談をした内容、ちょっとその中で主要なテーマをねお話していこうと思うんですけど、
はい、お願いします。
まず最初にね、三浦瑠麗さん、
うん、
ね、よくテレビとか今出てらっしゃる方ですけど、
お綺麗な方ですよね、
うん、で東大に出ておられて今研究所をやってらっしゃって、そこの代表をやられてて政府にもいろいろとアドバイスされてる方ですけどね、うん、で彼女とそれからまあ宮崎哲也さんと3人で座談をして、まあ、その中まあいろんな話したんですけど、
はい、
やっぱりね三浦さんと僕は結構ね政治的意見とかまあ違うこと多いんですけど、
うん、
まあ、コロナに関しては非常にこう似通った主張を1年前からまあ、されてて、まあ、そういうのもあって、普段の政治的な主張はだいぶ違うところあるんですけど、まあ、コロナについてぜひ議論しましょうっていうのはいいですよということで座談をしたんですけど、で、その中のね、いろいろお話したんですが、一番のポイントはこうなんですよ。 例えば僕は保守という立場だとしましょうよ。
はい、
あの、危機と対峙する保守思想誌の編集長ですかね。
そうですね。
保守的な、まあ自民党みたいな人だとしましょう。
はい。
で、保守っていうのはね、どんなことを普通言ってるかって言ったら、うん、日本の、まあ、文化、伝統、風習、そういったものを保守しましょうと。
守りましょう。
守っていきましょうと。で、それで日本というものをどんどん強くしていって、みんなを幸せにしましょうっていう、
うん、
立場なんですよね。で、一方で、三輪さんは私はリベラルですっていうような感じでおっしゃるんですけど、うん、まあ、リベラルの方、っていうのは、まあ、伝統とか歴史とか、そういうのはちょっとまあ、それも大事だろうけど、それよりもやっぱりこう、今自由をすごく大事にして、自由活発な議論を通して、社会の活力を高めていきましょうと。
はい。
まあ、そういう立場もまあ、あって、まあ、それぞれちょっとずつどっちかに傾きがあったりとか、まあ、するんですけど、まあ、それはよろしいよ。でね、これね、今回その、ポリコレボを振る舞わせるやついるでしょ、うん、コロナの。これね、はっきり言ってね、言論人としては、バカってことなんですよ。
ああ、そうなんです
ね。だって、ポリコレ棒だけ振り回してたら、お前いらんやんけってことじゃないですか。頭使わんでええんだろうと思う。なんかそこに存在してる暴力装置を振り回してるだけで、お前別に頭に何も考えてへんやろと。
ああ、ただただやってるっていう。
うん、そうそう。だから例えば自粛が必要な時もあれば、
うん、
自粛やりすぎな時もあるし、
うん、
あるいは自粛が足りない時もあるかもしれないし。だからその是々非々で、その状況を TPO に合わせて、どういう対策をするべきなのかということを臨機応変に考えるためにいろんな考え方の立場があるだけであってね。
はい。
なんか知らんが、とりあえず自粛しておけやーって酔っ払いみたいにね、コリボを振り回すやつはバカってことなんですよ。
何も中身がないですよね。うん、
だけどね、我々保守と呼ばれる人の中でも僕らのすぐそばの人でも急にポリコリボを振り回すバカが出てきたり、もう散々今までなんか、小林秀夫や、なんや、ニーチェやとか言うてたくせにね、はい、エドマンド・バークやってラストに出くせにとか、ここでポリコリボ振り回すのみたいな。で、リベラルの人たちっていうのはね、やっぱり自由を大事にするわけですよ。
うん、
で、自由が大事だってなると、コロナの自粛って自由めっちゃ抑制するじゃないですか。
そうですね。
だから、コロナやばいからちょっとまあ自粛せなあかん時があるのはまあわかるけど、わかるけど、
はい、
個人の自由を侵害することを軽々に主張していいんかと。
うん、
だから、ちょっと、まあ、自粛させてもいいけど、棒振り回して自粛させるのやめてって言わなあかんわけですよ。だからね、保守の中でも自粛派と、まあ、考えましょう派がいるし、
はい、
リベラルの中でも自粛派と考えましょうがいますねと。だからある意味、まあ、三浦さんと僕は全然意見は違うんだけど、まあ、そういうところで、ちゃんとその議論が、ほんまにちゃんと思って言ってたん か、
うんうん、
かポリコレをうまいこと使って言ってただけなんかの差が今回分かったんちゃいますかと。
はあ、
まあそんな話をね。
はい。
まあまあ三浦さんともまあ、してあり。
はい。
あとそれからこう、まあ東さんもね、まあリベラルのお立場で言論のお仕事をこう、されてたんですけど、もうやっぱりね、同じような話になってきてね。
はい。
特に、かなりこう思想的にややこしいことを言ってたんですけど、もともとね、ヨーロッパの哲学者たちっていうのは、全体主義と戦うわけですよ。
全体主義。
ヒトラーの全体主義。
うんうんうん、
ね、あるでしょ。なんかこう全体主義で、
はい、
とにかくポリコレボを回すばっかりじゃなくて、
うん、
個人の尊厳を守ったりとか、個人の暮らしを守ったりとか、
うん、
自分たちの暮らしを本当に守ることが大事で、それを落ち潰すような全体主義、ナチスドイツのような全体主義とは戦っていかなければならない。そのために我々は思想を深めるんだということで、ヨーロッパの思想界は発展してきたわけですよ。
うん
なのに、その思想家の中でそう言ってる奴がおったんですよ。
はい。
ね、こう、アガンベンって奴がいてね。いや、これはアガンベンは、から思うけども、あかんねんとか言ってたけども、こんな、飽きまへんで、ってこう、ずっと言って、こんな、自粛ばっかりして飽きまへんで、ってこう、言ってたんですよ。言うたらもう、ポリコレボでボコボコにされたんですよ。この人が。お前がそんなん言うから感染者広がっとるやないか、お前のせいや、お前人殺しかー言って、ちょうど僕がやられたように。
そうなんですね。
そうそう、やられたように、もう向こうでも同じようにやられてる人がいるわけですよ。
はー。
で、そのお前らの態度こそが全体主義やないかと、まあなってる。
それをやってる自分が、なんか、かっこいいというか、
うん、
そういうふうに。
なんかね、そうなっとるんですよね。
うん、
で、さらにね、面白いのがね、それもヨーロッパの話じゃないですか。で、日本人の中の、また別の、ポリコレってパッケージ、ポリコレパッケージみたいなのがあってね。スーツケースにポリコレ、これ、この場合はこの、女の子の化粧品入れみたいなもんで。
はい。
この状況じゃこのポリコレ使おうかしら、みたいな。今日はこのポリコレを使おうかな、とかやっと
るんだ、ね、そういう感じなんですか。
そうそうそう。もうお化粧はちゃんとしてはるからええんですけど、なんかそのポリコレ棒スーツケースパッケージの中にね。
はい。
欧米が正しいぞポリコレ棒っていうのもあるんですよ。
欧米が正しいぞっぽり、これも。
うん。で、日本はダサいぞ、欧米、映像棒があるわけですよ。
は
あ、
はは
あ、でね、なんか、いや、日本は昔からこうやってくる。ああ、そんなこと言ってるから古いね。欧米じゃこうだ。欧米ではこうなんだよ。アメリカでは、フランスでは。ってね。まあ僕もまあアメリカはこうですよ、フランスはこうですよ、言うときありますけど、
うん、
それはもうこれこれこういう角度から見たら、こういう違いがあるんだからとかで議論の過程で持ってくるんですけど。
はい。
まあとにかくね、まあ欧米やったら、まあええわと。いうことでみんな自粛してるから、いやこれで日本も感染広がった時に自粛シーンがあったら、二流国民の猿みたいな国になってまうやんけっていう恐怖心があるんですよ。だから自粛してるんですよ。
は
で、この欧米が良くて自国はダメだぞ棒はね、日本でめちゃでかいんですけど、韓国とか中国とか台湾ではそんな大きくないんですよ。だから彼らは自粛してないんですよ。
そういうことですね。
そうそうそう。だから日本はね、もう、そこもまあアホですなぁと。まあ言うのこれ、東さん、ちょっと思想的なね、
はい、
ところからお話したんですよ。で、最後、小林義則さん。
はい。
これはね、僕一番、なんちゅうかこう、その時盛り上がった座談に、対談にこうなりましたよね。小林さんのね、主張はね、シンプルでね。
はい。
もう日本はもう腰抜けだらけやと。
ストレートに。
腰抜けやと。
うん。
こんな、要するにもうなんかいろいろ賢いとか賢くないとかあるけど、それ以前にもう、ここまで腰が抜け取るんかと、日本人はと。いうことをね、ずっと小林さんはね。
もう気持ちのいい、なんか、うん、トークですね。
それ
はね、
まあ確かにそうやと。いや、だってですよ。専門家会議とかね、お医者さんとか、心の中では、うん、いや、コロナ普通の風邪やしって思ってるやつが山ほどいるわけですよ。
うん。
だけど、それ言ったらやばいから、いや、コロナは危ないですよ。っていうことを言うので、
は
い、どこ行っても。もちろん、コロナやばいってものになって、一、二類から引き下げられなくて、
うん。
それで、もう、コロナやばいもの扱いになって、コロナ差別も出てくるし、そんなやばいもの扱いたないって言って、病院が全然増えないと。
うん。
いうことになってるわけですよ。だから、結局そうなってんのも、腰抜けだからなんですよ。
そういうことですね。
その専門家会議の奴らが腰抜けだからとか、尾身さんだとか、もう腰抜けの塊だと。で、さらに政治家もそういうの分かってるんだけど、それをこう言うとまた叩かれるから。
はい。
ポリコレ棒で殴られるの怖いでしょ？
うん。そうですね。
で、だからもう腰抜けだから言わないんですよ。で、言論人にしてもね、僕はもうポリコレ棒でも死ぬほど叩かれてますから、都構想の時からも、財政のことからも。
そうですね。
もう全然こラジオでもね、思ってることをもう、はい、言いますし、
はい、
でそれでバーンと潰されて、首なんても、あ、そうでっか、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、帰らせてもらいますわ、あ、京都大学すみません、さよなら、もう別に知らんがな、だってこうやねんから。から
自分、それぐらいちゃんと自分のね、意見に自信を持って、覚悟を持って。
だって、当たり前のことしか言って、みんなわかってること、だから腰抜けである人生を歩むぐらいだったら、今すぐ死んだ方がいいですからね、そんなもん。死ねえと思ってますから、僕は腰抜けだったら自分に対してですよ。死ねえっていうのは自分に対してですよ。うん、
はい。
もう、そんなんだったら僕はすぐ死ねえと思ってますからね。だからもう腰抜けで生きることだけは避けようと。
うん。
まあ、だってこれか、いや、生きてる意味がないじゃないですか。でね、まあ普通は言論人はそう思ってるわけですよ。っていうか、そう思ってるから言論人でいるわけでしょ？
はいはいはい。
で、サラリーマンの方はちゃんと上司の言うことを聞いてね、組織としてちゃんとやっていかなあかんのですけど、こと言論人とか、政治家とか、あるいは科学者とか、専門家たちっていうのは、うん、そうね、ポリコレ棒を怯えちゃダメなんですよ。自分が正しいと思うことを、ちゃんとやらなあかん、
うん。
だから、彼らは、我々はサラリーマンじゃないんですよ。サラリーをもらうために、何かの仕事をやってるんじゃないんですよ。我々はやるべきことをやって、それで誰かからお礼をいただけるときにいただくだけの話で。いただけなくたっていいんですよ、そんなもの。ソクラテスなんてほんまのこと言って殺されてるんだから。それがまあ、言論人科学者っていうものの、まあ、本質であって、うん、僕は決してサラリーマンのことを見下して言うんじゃないんですけど、言論人や科学者っていうのはサラリーのために生きてたらダメなんだという意味でね。
うん。
サラリーマンは言論人のサラリーマンかって本当避けなあかんのですけども、これがもう腰抜けだらけで、もう皆サラリーマン化してるわけですよ、その言論人科学者たちが。
はい。
で、そうなったらどんな悲しくなるかっていうのをね、もう僕の大好きな、このタミオちゃんが歌ってます。ユニコーンの大迷惑。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。
あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
ユニコーンで大迷惑、お届けしました。
これ1989年の、まあ、リリースの、あのユニコーンのファーストシングルですね。彼は、まあ、ずっとシングル出さなかったんですけど、これを最初に出したんですよね、これ当時ね、ラジオでめっちゃかかってたんですよ。
あ、そうですか。
感じの曲やな、これなんやこれと思って、あのリズムがね、なかなかね、この手のリズムないんですよ。このすんごい このリズム少なくてね、おしゃれだしね、でロックだしね、
はい、
でボーカルもいいし、でなんかギターさんもふざけてるし、ちょっと何やこれって思って、それで、もうめっちゃ借りたら、ハットリってアルバムが出てね、そのうち。
はい。
ハットリって、どういうセンスしてんねんっていう。おもろいバンドやなぁ。で、僕はユニコーンめっちゃ好きになったんですよ。で、あの、ごっつええ感じでもちょっと出てきて、弾き語りちょろっとやったり、まっちゃんとかとこやったりとかしてて、すんごいおしゃれだったんですよ。で、そう、なんか、3回4回の時ですよね、21歳だから。めちゃくちゃ車で聴いてましたよ、これ。で、この曲はね、結局そのしょうもない曲なんですけど、はい、サラリーマンで新婚かなんかでね、サラリーマンやってたんですけど、係長にトントンで肩叩かれ、ちょっと転勤してくれと、言って、でもうなんかわけわからんところに飛ばされたんですよね、でも会えないじゃないかって、悲しいよって、もう君に会いたいよってこう言ってるっていう、まあ、3年2ヶ月言ってるっていう、まあ、悲しみの歌なんですけど、
はい、
でここでこういうセリフがあるんですよ。逆らうと首になる、マイホームボツになる、帰りたい帰れない、二度と出られぬあり地獄って、こう言うんですよ。
もうなんかぴったりですね、今日のテーマに。
これね、もうサラリーマンってね、まあ、そういうとこあるんですよ。で、僕も京都大学教授っていうのも、国家準公務員ですけど、もうサラリーマンじゃないですか。まあ、すごいわかりますよ、はい、言われたことは組織の命令は絶対だから。だからね、まあその、そういうのはいいですよ。でもだって組織人だから、そうしないと組織って持たないから。で、組織を持たすことで日本が救われることなんて山ほどあるんだから、サラリーマンのこと僕は絶対必要だと思うし、こういう気持ちはなくてはならないといけないと思うけれども、こう言ったら朝日新聞に書いてくれるかなとか、ここでこう言ったらネット運用の人が喜んでくれて本売れるかなとか思って喋ってるアホが多いんですよ、言論人に。
そうか。
で、それでもうなんかポリコレ棒を、はい、使うわけですよね。ポリコレ棒使いみたいになっていくわけですよ。蛇使いみたいにポリコレ棒使いになって、それでもうわー、いろんなもん叩いて自分が儲けていこうとしている言論人とか科学者とかいっぱいいるんですよ。
本当に、本当の意味で自分の言葉じゃない。
そうそうそう。ね、空気読んで。でも空気読んだらもうポリコレが一番いいんだから、ポリコレ棒回してるやつがいっぱい出てきて、で、そいつらのせいでまたポリコレ棒がもう肥大化して、
はい、
で、国民が疲れていって経済も潰れていくっていう構造が。あるんですよね。もうほんまにほんまに大迷惑、やめてください。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで、北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は4月5日の午前11時20分頃に、はい、行っておりました、
うん、でもう今日言ったね、このコロナ疲れの正体、暴走するポリコレ、わかりましたね。このポリコレ、
はい、わかりました。
このね、ポリコレっていう概念がめちゃくちゃ便利ですからね、
うんうん、
これぜひね、これ皆さん、このラジオを聞いてくださってる方覚えて帰ってゆっくり寝てください、
はい、
今日はポリコレか思って。
表現者クライテリアの最新号は今週16日金曜日にいよいよ発売になります。タイトルはコロナ疲れの正体、暴走するポリコレです。ぜひ書店かインターネットで表現者クライテリオンと検索をしてご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。